今日の青年伝道礼拝の説教のタイトル、説教だよ。比較という悪魔の罠としました。大体こういうタイトルをつけますと、反抗旺盛な、主にキリスト教学校の中高生あたりは、別に比較って悪いことだとは思わないし、と言われるかもしれない。さらに言われる。だって世の中みんな比較ばっかじゃないですか、と。会社に入っても、商品の差別化は一体どうなってるんだ、などと葉っぱをかけられたりして。学校でテストがありますが、学校のテストもそうですけども、予備校のテストの方が多分シビアだと思いますが、あなたは何番目の点数です。なんて出てくる。昔何か聞いたことがあるような気がするが、テストとは人と比較するためにあるのではありません。自分の力がどれほどのものかを知るためのものです。でも、先生方は成績を結局他の子と比べてその比較の中でつけるし、やっぱり順位に従って序列化されてるんじゃないか、それなら周りの子たちの点数も気になるし、自分が一体どの辺にいるのかも気になる。そしてその気になるのもだんだんひどくなっていくと、あの子この子と比べて何点高いだの低いだの、それで劣等感と優越感の間をまるでジェットコースターのように上がったり下がったりしていく。人は人、私は私ときっぱりと言えたらいいのだけれども、そうは簡単にはいかない。今日の新約聖書の御言葉は、弟子たちが議論していたとあります。自分たちの中で誰が一番偉いか、と。順位、序列がそこにつけられようとしています。そんな弟子たちの姿は、周りの人と自分を引き比べて、自分の位置を、自分は今どの辺にいるんだろうか、そういう自分の意識を、位置を確かめようとすることではないだろうか。それは単に自分の能力を客観的に決めて順位を決めるということだけでは済まない。そこには必ず上と下があるんです。そして単純に自分の能力を認識するだけでは済まずに、上の人には羨ましい思いが、下手するとそれが妬みになったりします。尊敬にはなかなかならない。そして下の者に対しては優越感に浸り、自分が一発の者であるかのように思ってしまう。実はこの他の人との比較の中で、自分の価値とか自分の存在意義を見出そうとするのが私たちの常ではないでしょうか。弟子たちも同じです。ただ順位を決めるのではない。みんな上を目指して頑張ってきているんです。そんな中で自分がどう評価されるのか、それは自分という人間の価値や存在意義を、こうか、と自負させるものになる。先日7月1日の説教で、悪霊払いのお話をしました。その時に、オカルト映画の代表作を紹介したわけでありますが、その映画に出てくる悪霊というのは少女に取り付いて、もうその少女がですね、恐ろしいこの形相、顔がこう変わってですね、声も可愛い少女の声から、というその、すごいドス抜きと怖い声になってですね、もうおどろおどろしいこの悪霊の姿がそこに描き出されてくるわけです。しかしです。 実は悪霊は本人も気がつかないようにそーっと優しい顔をして柔和な語り口で近づいてくる。まさかこれが悪霊とはと思えないような仕方で接近してくる。悪霊って誰？いるの？なんてそ知らぬ顔をしてやってくる。で言うんです。君よく頑張ってるねって悪霊が言うんですよ。よく頑張ってるね。その頑張りでどれだけみんなから評価されるか見てみようか。褒められるか認められるか見てみようじゃないか。どれどれあの人と比べてみよう。どれどれこの人と比べてみよう。上の人がいたら、ああやはり上には上がいるよね。下には、ああ下には下がいるよね。では君は、せっかく頑張ったのにろくに認めてもらえていない。それは認めようとしないやつが悪いんだ。悪魔のささやきです。別に幻聴のように聞こえるわけじゃないんですよ。ただそういう思いが自分の心の中でこう湧き上がってきてしまう。そして言いようのない、自分が仮にですよ、自分が認められていないと思うときには、なんでこんなに頑張ってるのそれを認めようとしないんだっていう、認める立場にあるものに対する怒りが湧いてきますね。例えば、まあ学校の先生もそうですけど、親、こんなに頑張ってるの。でも親言う、あんたテレビばっかり見てんじゃないの、ゲームばっかりして漫画ばっかり読んでんじゃないの。違います。自分は自分なりに頑張っているのに認めてもらえない。それは頑張りが足りない自分がいけないんだと自分を責めることもあるでしょうけれども、いや自分は自分なりに頑張っているのに、それを認めようとしない方がおかしいんじゃないか。そういう欲求不満や、あるいは怒り、言葉にすると怒りとかですね、欲求不満ってなんかこういかにも出てきますけど、実はもうもっとこう心の奥底にこうもやもやと漂っている悪魔の思うツボであります。比較ということは、確かに比較そのものは悪いものではないでしょう。いや、必要でさえあると言える。しかし、悪しきものを引き出す道具に使われて、そのことに気づかずにその罠にはまってしまって、劣等感や優越感、怒りや、あるいは人を見下すようなことをしてしまっていく。囚われていく。正直やはり私たちの中にそういうものがないという人はいないのではないでしょうか。何度も言いますけど、それは自分の能力や力を客観的に認識するというレベルのものではなくて、自分という人間の存在意義を確かめようとする罠になるんです。もっと硬い表現にすると、自己実現というものをその比較を通してしようとしてしまうんです。自己実現、自己の確立、アイデンティティの確立、いろいろな言い方ができるでしょうが、要は私は一体何者であるのかということについて、ある程度言葉化していく、言語化できるようになることであります。みんな自分というのを持ってるんです、当たり前に。しかしそれを自覚して、自意識を持って 言葉化していくんです。私たちは自分というものを構成するものは実にたくさんの要素があります。例えば子供です。青年の皆さんはまだ親になってない人が多いです。まだ子供の立場、子供は子供でも、一人っ子なのか、複数の子供たちのうちの何番目に生まれているのか、男の子か女の子か、あるいは学校もありますね。どこの学校に自分は属しているのか、その社会的なステータスとか何とかも気にしたり気にしなかったり、仕事をしていればその職業に携わる自分というものがあるわけです。この業界だったら自分はそれなりにやっぱりやってきたっていう自負だってきっとあるでしょう。趣味はあれ、演芸大好き、映画大好き、苦手なものはこれ、ピーマンダメ、性格的に言うと結構細かい、あるいは大雑把、いくらでも私という人間を構成するものがあります。それらをよく注意して見ていくと、変化していくものと変わらないものとが出てきます。例えば子供という自分の要素がありますよね。中学生高校生ぐらいの子供は圧倒的に親の方が強くって、生活は全部親が持ってくれてるし、食べるものから着るものから住む場所から全部親が面倒見てますでしょ。ところが年が上がってきますよ。社会人になって自分で稼ぐようになって、自分のアパートに生活するようになり、いつテレビ見ようかゲームしようか親にああだこうだ言われることがない生活ができるようになってくると、子供は子供でも変わってきますね。そしてさらに結婚でも しましょう。そうすると相変わらずあの親の子であることは変わりはないけれども、今度は自分が夫や妻という別なものができてくるし、さらには子供が授かれば父であったり母であったりする。私たちを自分を構成しているいろんな要素というのは年とともに変化していきますね。なくなっていくものもありますね。学生だった人たちはもう学生じゃなくなりますよ。卒業して社会人になると、社会人で企業選手として頑張って働いている人も定年退職になったらもう、社会人じゃありません。会社人ではありません。会社という、帰属するものがないでしょ。そういう中で年とかそういうものに関わりなく関係なく、ずっとどんなに年を取ってしわくしゃばあちゃんじいちゃんになろうとも、ずっと変わらないもの、私というもので変わらないもの、一番いわば根底にあるもの、一体何なんでしょう。聖書はそれを私たちに問うてくる。弟子たちはイエス様から、君たち年で一体何を議論していたんだいって聞かれてですね、聖書には彼らは黙っていたとあります。黙っていた、つまり答えられなかった。きっとですね、自分たちでもその議論がイエス様の前で胸張って言えることではなかったということでしょう。おイエス様、いや私たち今ねこういうこと話してたんですよってパッと答えられない。みんな黙ってしまう。胸張って言えなかったんですね。まるで自分たちが出世競争しているかのようで罰が悪かったんでしょう。イエス様は腰を据えて教えられます。立ち話ではなくて座って、12人弟子たちをちゃんと全員を呼び寄せて言われた。これはね、大切なことを教える時のパターンなんです。言われました。一番先になりたいものは すべての人の後になり、すべての人に使えるものとなりなさい。誰が一番偉いかというこの偉さを測る基準は、どれだけの能力を持っているかとか、どれだけの実績を積んできたかとかいうことではない。使えるということなんだよと、イエス様は教えておられる。使えるとなると、じゃあどういうことか。普通ならば人よりも自分の方が先にというところを、いや、お先にどうぞとなるわけです。使えるというのは、お先にどうぞというのは、自分を喜ばせて自分を満足させることは置いといて、人を喜ばせ、人が満足できるようにお先にどうぞ、あるいは自分ができることをする、これが使えることなんです。この使えることこそ、あの全能の神様の前で誠に尊いもの、偉いものとして認められるのだと、まずイエス様は教えている。さらに、一人の子供の手を取り、彼らの真ん中に立たせて、みんなが見えるように抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのである。なんか一気に難しくなりました。誰が一番か。こんな単純な話なかったんです。ね。柱のキーズは、っていうあの背比べ。あれは、家の柱にですね、どれだけ成長したかを刻むので、背比べっていうのはいい意味で背比べですけど、誰が一番偉いんだってこうやって、一生懸命背比べしてる。悪い意味で。そんな背比べして、誰が一番偉いかを、議論しているのに、イエス様はこの二番目のところで、子供を受け入れる？で、イエス様を受け入れることで、神様を受け入れること？ちょっと待ってください。子供を受け入れることと、誰が偉いかということとは、一体どうつながるんでしょうか？皆さん、今日のところ読んでて思いません？もしご自分が聞かれたら、子供たちや CS の教会学校の子供たちに、もしも聞かれたら何と答えましょう。ちっちゃい子供を受け入れなさいって。それ私を受け入れることだし、天の私を使わせて天の神様を受け入れることですよ。でもそれが誰が一番偉いかってこととどうつながるか。後半のこのイエス様の言葉の鍵はですね、受け入れるということです。受け入れる。受け入れる。子供っていうのはですね、ここでは純粋無垢で素直で罪なき可愛い子供というイメージとはちょっと違うようです。そうではなくて、受け入れるのがなかなか大変な相手であるということです。子供は可愛いです。特に2歳、3歳はもう無条件に可愛い。がしかし、3歳を過ぎて4歳、5歳になるあたりから、例えが悪いかもしれませんけど、尻尾がどうもニョロニョロと生えてきて、それは自我の目覚めであって当然のことですけども、ああしたい、こうしたいって、それは大いに結構なことなんです。がしかし、それが親とぶつかったり、ね、周りとぶつかり合うと。なかなか大変なことになるわけです。それがですね、時にはわがままだって言われたりするわけです。子供は子供なりの、理由があるし、筋があるんです。でも大人の側から言ったらそれはわがままだし、周りがよく見えてないということになる。ただ自分が欲しいこと、やりたいことだけを求めてきているように見える。だからよく親が諭してるではありませんか。何々ちゃん、今は、ね、今は、これこれこういう時だからね、って言って、一生懸命諭してるお父さんお母さん。しかし、子供はそんなの、 構いっこなし。そういう子供を受け入れるというのは、例えばその子のわがままをただただ許してやりたい放題させてやれなどということではないというのはすぐわかります。受け入れるというのは、ちょっと難しく言いますと受容という言葉です。ぜひ覚えてください。受容って言うんです。受け入れるにこう容器のようですね。相手を良い悪いって批評してですね、あるいは君は今こうこうこういうことになってるからねとか言って分析するのでもなく、良くも悪くも今は今あこういう思いなんだね、こういう状態なんだねと受け止めていく、受け入れていく。だからそれがいいとか悪いじゃないんです。そこにですね、いいから良しとするとか悪いけど良しとするとか、そういうことじゃないんです。評価を加えないんです。そのまんま、あ、今君の思いはこうなんだ、今君の状態ってこうなんだねって言って、それを受け止め受け入れる。これ大変です。だって受け入れるこちら側、自分の側の価値観とそれが合わないかもしれない、自分にとっては嫌なことかもしれない、こちらを傷つけてくることになるかもさえ知れない。しかし、ああ今君はこういう状態なんだ、こういうふうに思えるんだと受け入れる。おそらくそこには許しも必要になるでしょう。相手が自分をちょっと難しく言いますが絶対化し、私は間違ってないっつってね、自分は正しいっつってですね、自分を絶対化して人を非難し、あの人がいけないんだ、お父さんお母さんがいけないんだ、学校の先生がいけないんだ、サークルの部活のあの子がいけないんだ、この子がいけないんだって、人を非難して裁いたりしている場合もあるわけです。で、そういう子を、そういう人を受け入れるのは本当に大変。あんた何言ってんのって言ってね、のしつけてあんたに返してあげるよって、あんただってやってんじゃんね、言いたくなるわけです。裁き返してやりたくなるわけです。しかし、そこで受け入れる、受容をする。それこそが神様の御前で偉いと言うとちょっとしっくりこないんですが、神様の前で良しとされ、認められることになるのだというのです。話が誰が偉いかということから飛躍しているようですが、実はそうではなかったんですね。そこで旧約聖書に急いで目を向けていきましょう。イスラエル民族、聖書の民、その子孫アブラハムという人がいます。聖書を読むと、この人は信仰の父と言われて、神様に選ばれ愛された人でした。神様はこのアブラハムにですね、神様の祝福をまるでこんこんと湧く泉のように周りの民にもたらすために、君には多くの子孫と土地を与えると約束していました。しかし、待てど暮らせど子供は授からない。そしてどんどんどんどん年を取っていってしまって、もう子供を産めるような年ではなくなってしまった。夫婦ともにアブラハムも妻サラも諦めていた。そして現実路線で子供を得ようとしたんです。それは妻サラが、自分の女奴隷がいたんですね。この時代は奴隷制がある社会ですから、このアブラハムの奥さんのサラにはですね、女奴隷がいたんです。名前ハガルって言います。女奴隷ハガルをですね、悔しいけれど、多分ね、妻としてはね、きっと悔しかったでしょう。悔しいけれども、夫アブラハムの第二夫人として、まあ奴隷ですから正式な夫人とは言えないんですけど、言うなれば第二夫人のようにして、ハガルによって生まれた子供を、言うなれば自分の子供にしよう、所有にしようということです。これは当時の古代オリエント世界では決して違法行為ではなくて、現実的に子供を持つことができない家族のための措置でした。奴隷ですから、 ハガルには選択の余地などありません。女主人サラの言う通りにしなくてはなりません。そしてハガルはついにアブラハムの子を宿しました。ところがです、ところがハガルは女主人サラを軽んじるようになったというのです。奴隷と主人、もう立場もう天と地ほど違うんです。全然違うんです。なのにこの奴隷であるハガルが一番上のご主人様アブラハムの子供を宿したということで、まるで立場逆転であるかのごとくに、自分の主人の女主人サラを軽んじたというんですね。立場は奴隷でも子供を宿せる自分の方が女主人サラよりも上だということです。当然これにサラも反応するわけです。しかし、しかしです。ここでこの奥さんのサラ賢い。彼女は賢い。この好まいきになった女奴隷ハガルをですね、あんた何言ってんのって言ってバシッといじめるんじゃないんですね。ここがこの妻サラの賢いとこ。女奴隷が主人である自分を軽んじるようになった責任は夫であるアブラハムあなたにあると突きつけてですね、この一族の長であるトップであるアブラハムのお墨付きをもらった上で、もうサラはこのハガルをいじめるようになるわけです。いやー、このなんとも悲しい悪循環ね。え、子供を宿した途端に女主人を軽んじるハガルもハガルだし、サラもサラですよ。女主人サラが辛く当たるもので、ついにハガルは耐えられなくなって逃亡です。お腹に赤ちゃんを宿していて身重の体で逃げ出していく先もろくになかったでありましょう。そんなハガルのもとに見つかいが現れ、話をするわけです。サライの女奴隷ハガルよ、あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。見つかいはですね、ハガルの立場身分をはっきりと言うんです。女奴隷ハガルよ、奴隷が主人のもとから勝手に離れていくことは逃亡です。罪とされます。ハガルは女主人に派遣されて今出てるわけではないわけです。逃亡者なんです。ハガルは正直に答えます。私は女主人サライのもとから逃げているところですと。彼女は嘘を言いませんでした。ごまかしませんでした。正直に答えています。そんなハガルに見つかいは言います。その女主人のもとに帰り従順に仕えなさい。辛くて辛くてもう耐えきれずに逃げ出してきているのに帰れという。しかも従順に仕えなさいという。しかしさらに重ねて言われるんです。あなたの子孫を数えきれないほど多く増やしてあげようと。さらにやがてあなたには男の子が生まれるが、その子をイシュマエルと名付けなさい。イシュマエル、その名は神聞きたもうという意味なんです。主があなたの悩みをお聞きになられたからだ だから神聞きたもう、イシュマエルという名前にしなさい。ただし、その子は荒々しい人となり、彼には常に敵対と争いが伴うだろうと。この御使いの言葉は、ハガルにとって自分がまさに受け入れられた経験でした。逃亡の罪を責められるのではなくて、あるいはそれを分析されたり、評価されたりするのではなくて、自分の悩みを聞いてくださって、苦悩する自分を受け入れてもらった。この受け入れてもらったということがあって初めて、次に真実な告白が生まれてくるのです。あなたこそエルロイです。あなたこそ見ていたもう神ですと。ああ、神様は見ていてくださったんだ。そして帰り見てくださった。それは裏返して言うならば、自分という人間は神様の眼差しの中に置いていていただいたんだということを知ることです。自分というものは存在は神様の目、神様の眼差しの中に置かれて生かされている存在だった。そこにですね、全く新しい次元の自己認識、自己実現、自己確立、そしてアイデンティティが与えられていくのです。この受け入れられている自分を見出していったときに、神の命じられた、かえって従順に仕えるということへ向かうことが可能になったんです。ここに、今日の新約聖書の御言葉のイエス様が教えられた、受け入れるということと仕えるということが見事に出てきているではありませんか。見ていたもう神との出会い、見てもらっていた自分の発見、これによって人に仕えたり人を受け入れることが実現するって言うんです。イエス様の十字架の苦しみと死、そして三日目の復活、それは愛する者の罪を身代わりになって生じ、二度とその愛する者が責められることのないように、すべての罰を一身になって受け、苦しみ死んでいかれた。そして三日目に、全能の父なる神によみがえらされていった。死に勝利された。この何度も聞かされてきた一連のイエス様の救いの出来事は、他人事としてではなく、人には言えないような苦悩を負う私を受け入れてくださっている出来事であり、そして全く許しの中に使え人となっていくように、具体的には小さな隣人を受け入れていくように愛しなさいと背中を押されるような思いになるのです。私たち誰でもそうですけれども、自分が本当に受け入れられている、受容されていると深く知っていって、私たちはそこから変えられていくのではないでしょうか。そこから悔い改めが引き起こされて、仕えて生きていく道が開かれていくのではないでしょうか。私たちも同じです。人との比較によって自分がいかに優れた人間かを確かめようとするのではなくて、復活され今も生きておられるイエス様が、お前をちゃんと見てるよ、君をきっちり認めてるよ、出来がいいからとか悪いからではないんだ、君が生きていることそのものがとても嬉しいんだ、喜びなんだ、それがこの十字架を通して語りかけられてくるのです。世の中は相も変わらず、当然人との比較の中でいろんなことが動いていくのは 当然のことです。そんな中でみんな、お、俺これだけできてるんだとか、私これだけの順位にちゃんと立ってるからとか、そうやって自分のアイデンティティを、自分の存在意義を確かめたいっていう人たちがいても、それはそれです。それをバカにして、なんかこう見下すように言うのでは断じてありません。私たちだってそうなんです。世の中出てったら、君よく頑張ってるねって言われたら嬉しいですもん。そして自分が一生懸命やったプロジェクトやいろんな仕事やですね、勉強や何かね、それがちゃんと評価されたらやっぱ嬉しいですよ。ありがとうって思いますし、こういわゆる自尊感情といって自分のこう自尊心がね、高まってきますよ。ですから、人が認めてくれること、人が評価すること、たとえそれが比較の中で置かれたとしてもですね、それはそれなりに意味があったり、感謝すべきものであったりするのが事実。だから、それを否定するんじゃないんです。そうではなくて、それはとっても嬉しいし大事だけれども、有限だってことです。限りがあるし、変化していく。あるいは状況や時代が変わったら、コロッと変わっていく儚さを持っている。移ろう人の評価、時代の流れ。年を重ねるとそういう本当に嫌な苦いものを味わっていった大人たちがいっぱいいるはずです、この中にも。でも、そういう中で、傷ついたり、喜んだりしながらも、懸命に生きていきながら、同時に、永遠の彼方から、語りかけ、呼びかけてくる声があるのではないか。ハガル、ハガル、と、その名を呼ばれたように、私の名を呼んで、私はお前を知っている。私がお前を見ている。私がお前を分かっている。そして私がお前を許す。お前という存在は言いようもなく大切なんだ。一人子、巫女の命まで投げ出されて許し生かされる。それほどまでに尊いんだ。だから、それを言ってくる方の声を聞きたい。この十字架の死に至るまで黙って仕えたイエス様が、あの十字架によって全ての罪の許しを私たちに与えた上で、ちゃんと見てるからね。それは何かこう、悪いとこを見て責められるような見るじゃないんです。お母さんが本当にこの我が子を、深い愛を持って見つめるように、お母さんだけじゃないですね、もちろんお父さんもです。見つめるに勝ってですね、見てるよって。そこでは、徹底的にこの私を責めて、悔い改めさせようとするのではなくて、本当に受け入れてもらっているということによって、ああ、自分はなんてバカだったんだって、深く悔い、そして神様の前に頭を垂れていく。イエス様の前に頭を垂れていく。そして、こんな自分ですが、と言って、自分を丸ごとお任せしていく。だから、イエス様が教えられたように、自分を後回しにして、隣人に仕え、その人が生き生きとなるためにできるだけのことをしよう。そしてどんな人でも受け入れて共になろう。いや、言うほど簡単じゃない。でも、なろうという意志を持つことです。どれだけ慣れたか慣れないかじゃないんです。なろうという気があるかです。友って言ってもですね、慣れ合いや教依存の友ではない。主にあって自主独立したものとして持つ 友です。その友がいつの日にかやっぱり自分を見ていてくださる方との出会いを得るのを待つ。その時その友もきっと言うだろう、あなたはエルロイですと。ハガルのようにもしかしたらなお目の前に厳しい状況が待ち受けていることがあるかもしれません。しかし仕えていきなさいと主も言われている。なぜならば私がお前をちゃんと見ているから、一緒に伴っているから。だから勇気を出して踏み出そうではないか。